Thoughts、今日は日本語とか、まあ、ポッドキャストとかについて。はい、皆さん元気ですか？日本語とかポッドキャストとかについてみたいなあのタイトルは多分、まあ、基本的に日本語ポッドキャストのテーマとして、まあ、ある意味当然すぎておかしいですよね。そんなこと言ってたら全てのエピソードが日本語とか、ポッドキャストとかについてってことでしょ。そもそもね、日本語ポッドキャストだからそりゃそうでしょ。日本語ポッドキャストですからね。それは例えばラーメン屋でラーメンがありますみたいな、あるでしょう。それはまあまあまあまあまあまあ、あのね、東京に戻ってきてちょっと経ちましたが、まあこのポッドキャストはやっぱりちょっとタイムラグがありますから、まあ実際僕が東京に戻ってきたのは少し前だけど、まあアップロードはねちょっとだけ遅れますんで、まあ、少しだけ前の話なんですが、東京に戻ってきました。でまあいろいろね、やっぱりあの戻ってきてから、東京に戻ってきてから大分のことをちょっと考えると、まあいろいろ思うことがありますよね。でまあその都会とか田舎とか、まあ、僕とかその、 あの家族とか両親とかね、あとは友達のさとしくんとか、まあそういうか話はまああのビギナーポッドキャストでもやったし、まあのりこさんとかきみちゃんにも話したし、結構まあ十分だと思うんで、ここではですね、今日はですね、まあ日本語とかについてちょっとこうフォーカスをして、ポッドキャストとかについて話したいと思います。まああれですね、まあ大分に帰って、あの僕が普段あのまあまあ普段ですね、僕は普段東京で日本人とほとんど話さないんですね。ほとんどその生徒さんとしか話さない。そして全ての生徒さんは外国人です。あの全ての生徒がね、日本語学習者ですから、あの日本人はいないですね。日系の人はいるけど、あのアメリカで育った日本人の人とかね、両親は日本人だけどアメリカで育った人とか、ブラジルで育った人とかたくさんいるでしょ。まあ顔は日本人だけど、まあ、日本語が母国語ではない、ね、ネイティブではないわけで、まあ、全ての生徒さんが、まあ、あの外国人、その日本語が母国語じゃない人たちで、その人たちと日本語で毎日毎日話してるけども、1週間で日本人と他の日本人と日本語で話すことってあんまりないんですよね。もちろん他の日本人と英語で話すこともないですよ。だけどやっぱり東京に住んでて、まあコンビニで、コンビニでもでも何も言わないですからね。いらっしゃいませって言われるし、袋はいりますかとか言われるし、聞かれるし、お支払い方法はとか聞かれるけど、僕が言うのはまあペイペイでとか、それだけですからね。ありがとうございましたもほとんど言わないしね。日本ではあんまりお客さんの方が、お客さんからありがとうございましたってことはあんまりなくて、ありがとうございましたって言われて、まあ何も言わない、まあまあ頭をちょっと下げるぐらい、まあどうもぐらいは言う、どうもってあんまり言わないか、まあとにかく日本語をあんまり話さないですね。でだけど大分にいるときは本当にまあ自分以外の日本人と日本語を話したなと。例えばね、僕のお父さんでしょ、お母さんでしょ、おばあさんでしょ、お姉さんですよね、あとは甥っ子ね、あとさとしくんと、さとしくんの奥さん、さとしくんの子供とか、ああ一人忘れてた僕の子供ね僕の子供とは東京でもいつも話すけど、まあ子供だからね、僕の子供だからちょっとあのなんかあのカウントしてなかったけど、確かにね、確かに東京での生活は僕は僕の子供と話すだけです。はい、基本的にはね、僕の子供だけです、はい、まあまあまあ、それでちょっと気がついたことありますね。僕のお姉さんと話していた時ですけど、 まあお姉さんが何か話してましたよね。僕のお姉さんがお母さんとか僕とかとちょっといろいろ話してたんですけど、まあ失礼なことにねまあ失礼と一応言っときましょう。失礼なことにね、僕はお姉さんが話している内容よりもお姉さんの話し方にちょっと意識をフォーカスしてみたんですね。まあ失礼でしょ、そもそも話の内容を聞けよみたいな。確かに話の内容を覚えてません。お姉さんが何について話してたか覚えてない。なぜかというと僕は話し方にちょっとフォーカスしてたからね。日本語の先生としての悪い癖が出てしまいましたね、はい。でいわゆる構文ですね、文法ですね、ちょっと気にしてみたんですけど、僕のお姉さんの話し方って子供の時から変わってないなと思ったんですね。僕の話し方結構変わってると思う。まあお姉さんの話し方をちょっと真似することはちょっとできないけど、なんか老いた弁だし、ちょっと僕はちょっと下手になってるから、老いた弁が変に老いた弁を話そうとするとちょっと変になっちゃうからね。まあ僕は老いたにいた時老いた弁話してたけど、老いた弁みたいな感じで話してたんで、お姉さんみたいな強い老いた弁は話せない、うん。でまあ僕の話し方ですよ。例えばね、まあさとしくんとこの前キャンプに行ってきたんだけど、もうさとしくんがいろいろなことをやってくれて本当にね、よかったね、まあよかったよねみたいな。まあ例えばね、こんな話し方子供はしないでしょ。まあキャンプはね、良かったかというと、キャンプ自体は好きだったけど、やっぱり自然はあんまり好きじゃないな。自然はなんていうかな、俺にとってちょっとこうなんていうかな、まあまあいつもこうなんていうかなまあなんていうかなしか言って、ちょっとだからこれがやりたくなかったわけ。なんか例を出そうとすると結構難しいでしょ。だからまあとにかく、まあわざわざそんなこと言わなくても、例えば皆さん想像してください。僕の今日本語を聞いてますよね。今日最初から日本語コンテッペ、まあ今日は日本語について、まあ日本語についてと日本語のポッドキャストで言うのは当然ですよね。この一連の流れ、子供っぽくないでしょ。子供っぽくないっていうか、話し方のなんか全てがもう大人っぽいというか、まあまあとにかく子供じゃないんですよ。とにかく子供じゃないもう何回も言ってるけど、とにかく子供じゃない。まあ例えば言えないけども、とにかく子供じゃない。で僕のお姉さんが子供と言ってるわけじゃないけど、比較的話し方が変わってない。僕に比べたらお姉さんの話し方は変わってない。でこれはまあいろいろな理由があると思います。まあお姉さんはまあ結構ね、長い間ずっと僕の両親の近くにいるし、両親と一緒に今は住んでるし、まあその関係性もね、僕みたいにこう、まあ、関係性が切れてるわけじゃないけど、遠く離れてるわけではないんですよね。僕が両親と話すのは、実際に会って話すのは1年に1回しかないし、電話もまあたまにぐらいだから、それに比べてお姉さんは毎日毎日お母さんと話をするからね。でそれがなんかこうお姉さんが、まあ、僕が思い出すのがまあ小学生、中学生、高校生ぐらいからあんまり変わってないような気がするんですね。それに比べて僕がお母さんと話す時っていうのは、なんかもっと大人の僕が話してるみたいに感じます。でそれはもちろん関係性も関係あるけど、やっぱりなんていうかな、僕は一度東京に行って、でまあ東京での話し方をいろいろして、で新しい、ある意味子供じゃない自分として、まあある意味生まれ変わり、でその後まあロンドンに行ったりスペインに行ったり、まあいろいろな外国人の人たちと話したり、そしてさらに言えば今日本語の先生になってポッドキャストも始めて、僕の話し方のスタイルが明らかに子供の時から変化してるんですね。で自分の話し方が変化する理由はさっき言ったような全てのことなんです。で僕がやった、まあ、例えば東京に行って大学に行ってロンドンに行って英語を話して、で、まあ、日本語の先生になってスペインに住んでポッドキャストを毎日撮ってという、全てのこの言語に関わる大きい変化に関わる経験 みたいなものがお姉さんには明らかにない。まあ別にいいとか悪いとかじゃないですよ、違う人生だからね。お姉さんはそういう経験はないんですね。お姉さんは大分にずっといて、お母さんとずっと話していて、その話す文法があまり変化してない、ね、で考えましたよね。で別にその変化してないっていうのはいいとか悪いとかは関係ないんですよ。ただおそらくね、僕みたいな経験をしてない人、自分の日本語自体が変化したっていう経験をしてない人は、日本語の先生になるのはちょっと難しいんじゃないのかなとは思いました。なぜかというと、やっぱり外国人の人たちがね、リソースとして日本語を聞く場合、ある程度自分自身で、この話し方をまあコントロールすると言ったら変だけど、意識できるってことですね。自分の日本語を意識的に使うことができる。でこれはおそらく、例えば外国語を勉強してないとか、例えば自分の地方以外に行ってないとかね、だから別に僕は東京じゃなくて大阪でもよかったはずですけど、とにかく引っ越すとやっぱり言語に意識がいくんですよ。やっぱりちょっと話し方が変わるからね。だからいろいろ言語に意識する。ただ同じ町にずっと住んでいて、同じ家族でずっといると、子供の時からあんまり話し方が変化しない。変化しないってことは意識がない。僕はそういうふうにちょっと感じましたね。だからまあポッドキャストのリソースとしてですね、やっぱり誰でもいいわけではないというのも今回気がつきましたよね。例えばじゃあ僕のお姉さんがポッドキャスターになれるかというと、ちょっと難しいんじゃないのかなとは思いました。まあそれは老いた弁とかそういうことじゃなくて、多分リソースとしては十分じゃないかなと、多分分かりにくいんじゃないかなと。お姉さんのコンテンツはむしろ超上級者向けになってしまう。それはなんていうかな、いろいろな主語がないし、いろいろなロジックが日本人にしかわからない。そしてそう、まあ日本人、しかもなんていうかな、友達にしかわからないような、ちょっとでもこの関係がないといろいろなことをちょっと想像で補わないといけないし、ちょっと難しいんじゃないかなと。もちろんお姉さんもね、そういうつもりで話してないからっていうのもありますよ。わからない。もしお姉さんが日本語ポッドキャストを始めたら、いきなりね、僕みたいに話すかもしれない。でもそれは多分ないだろうな。まず標準語が話せないしね。まず老いた弁になってしまうっていう時点で、超上級者向けになってしまう。しかもその目的がかなり限られる。大分に住んでいる外国人みたいな。その人たちはまあたくさんはいないな。数百人、数百人もいないのかな。日本全部で何人いるの今。わかんないな。でも多分大分にいるのは数百人もいるかな。数百人ぐらいいるのかな。うん。まあまあまあ。とにかくですよ。とにかく。それはちょっと面白い気づきでしたね。なのでみんなさんにちょっと言っておきたいなと思いました。なんていうかな、やっぱり言語っていうのは変化する。そして変化した人だけが言語に意識がいく。で変化してない、まあそういう経験がないとなかなか難しいですよね、自分の言語に意識がいくっていうことはね。だからまあ村上春樹さんがですね、言ったことがありますね。まあ皆さんに何回かここで言ったかもしれない。彼はこういうことをはっきり書いてます。あれはなんか質問があったんですよね。小説を書くために何をすればいいですかみたいな質問をあるファンの人が聞いたんですよ。で村上さんがそれに返した答えが、何語でもいいから外国語を一つ勉強してみるのはどうでしょうと。それを見たとき僕は面白いと思ったんですよね。普通そんなこと言わないから。普通日本語で小説を書くためにはっていうと、なんかまあ日本語の小説をもっと読めとか、なんか書いてみろとかで学校に行けとか、そういうことを言うかもしれないけど、村上さんが言ったのは外国語を一つ勉強すればいいんじゃないですか、そうすると言語に意識がいくようになりますみたいなことを確か言ったんですよ。で僕はもうその通りだなと 思いました。まあ僕は別に日本語の達人になるためにね、あの英語とかスペイン語を勉強したわけではないですが、実際ですよ、実際ね、もし僕が英語とか勉強してなかったら日本語の先生になってないかもしれない、なれなかったかもしれない、なんかこう日本語に意識がなかったかもしれない。まあさらに言えばですよ、まあさらに言えばじゃないな、とはいえですよ、まあ僕が日本語の達人とは言いませんよ、達人とは言わない、でも確かに意識はある、うん、意識はある。やばい、意識しすぎたら話せなくなってきたこれがまた難しいところ。言語というのは言語に意識が行きすぎる、いわゆるメタ視点になりすぎると話しにくくなって、例えばなんか JLPT はないけど他の言語のテストだとスピーキングテストってありますよね。でスピーキングテスト、あの文法を使った方がいいとか、あの接続語をちゃんと使おうとか、いろいろ考えながら話すと話せなくなってくるんですよね。それはまるで新しい靴を履いて歩くみたいな、めちゃめちゃ新しい靴を履いて歩くと、初めて履く靴とかを歩いて歩くと歩き方変になるでしょ。ちょっと意識がね、靴に行き過ぎてるんですね。だから一番いいのっていうのは歩くときに歩いてることを考えないことでしょ。同じように話すときも話すこと自体を考えない方がいいんですね。食べるときになんか噛むとか飲み込むとか考えると変になっちゃうでしょ。舌噛んじゃったりしてね、あれと同じような感じで、そういうことを意識しない方がいいんですよ、ね、なのでまああんまり意識しないで話してくださいということで全く逆の結論になってしまいましたが、日本語を意識するのは僕だけで十分です。皆さんは聞くときに意識などせずに内容だけを楽しんでくれればいいのかなと思います。というわけで、またね、またね、またね。